ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、鳥取県出身で川本町大地郡森林組合にお勤めの小溝一平さんと、同じく川本町社会医療法人人樹会にお勤めの深野幸太さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
私すごい聞きたかったことがあるんですよ、はい、めちゃ二人お二人に聞きたかったことがあって、はい、川本町でのマイホームライフいかがですか。
いや、すごい自由ですよ、なんかね。
あ、そうですね、自由ですね。
僕その前の職業は自衛隊で、うん、転勤が多かったんで、賃貸ばっかりだったんですよ、
うん、あ、そうなんです
ね。で、はい、初めて持ち家になって、うん、でなんでその今まあ、嫁さんの希望で薪ストーブも入れて、うん、それで、まあ、暖房はもう冬場は薪ストーブだけなんですけど、は
い、
でまあすごい田舎だから薪割りしたりその、うん、チェーンソーでその家の庭でたまぎったりしても全然文句言われないですし、うん、あと木がいっぱいあるんで周りに、うん、切ってくれとか持てっていいよっていうのが多くて、なんで薪ストーブユーザーにとってはもうすごい最高の環境なんじゃないかなって思いますけどね。ちなみにこうちゃんも薪ストーブを入れてて、
う
ん、
だから僕もマイホームを神奈川で買おうと思った時に同じような家しか買えないなと思って、田舎に戻ったら結構自由度が高い風に家が考えれるなって考えて、でちょっと古い家買って直してっていう形で、で一平さんとかに話を聞いてたので僕も薪ストーブ入れまして、で神奈川の同期とか の前の職場の人とかに聞くと薪ストーブ持ってる人もいるんですけど薪が集めれないって言ってて、だから最悪買ってたりとかっていう話をしたんで、
多分遠いより全然高いですよ、薪買ったら、
はい、
エコなはずがコストがめちゃかかるっていう、
はい、そういった点では、まあ、田舎のマイホームっていうのはすごく自由度が高いからいいなっていうのは感じてますね、はい、
やっぱりマイホーム持ちたいなっていうのはずっと思ってたんですか、幸太さん。
そうですね、持ちたいなと思い出してからこっちに移住を考え出したっていうのもあったので、それで妻もじゃあ島根に戻るっていう話が一回出ます。妻も島根出身なので、うん、浜田市なのでそれで帰るって話になって、うん、それでまあいろいろ探して、で、まあ、前職の資格が活かせるようなものがあったので、まあ、川本に来たっていうところですね。
もともと幸太さんも島根県のご出身なんですか。
そうなんですよ、豪津市なんですけど、隣の豪津市にいて妻が浜田市で、で隣だし近いしっていうことで、
ちなみにその、うん、こうちゃんの奥さんがその神奈川の時にそのオンライン移住イベントみたいなのに出てたんですけど、その時の僕ゲストで出てて、ほんで旦那がその医療関係やってるんで、なんか川本に募集があるんですけど川本どうですかって聞かれて、すごいいろいろそこで話して、まさかそんなこんな近くに引っ越してくれるとは思わなくて、ほんと1キロぐらいで家が、で子供も年代が近くて、
そうですね、
チャリで遊びに行って、
そうそうなんですよ、
一緒にゲームし
てやってました、
あと柔道も一緒にやったり、
そうそう、
将棋教室の大体
そうなんだね、
そうなんですよ、まあ、でちょっと、まあ、とりあえず川本に住んで、でちょっといろいろ考えてみようかなっていうので、川本の方でいろいろちょっと地方を見ていきまして、三原がすごくなんか僕たちが思い描いてたちょっと田舎暮らしに近いなと思って、で三原にちょっと家を探し出して、でその時に一平さんとか、まあ、近所の人とかにいろいろ話を聞きながら家を探したっていう感じだったので、はい、先駆者がいてからです。
先駆者、
パイオニアだったわけですね。
いや、まあ、ちなみにその小屋口っていう地域に住んでるんですけど、地域というか何だろうか、地区、
三原の地区ですかね、
三原の中の小屋口集落みたいな、うん、そこでは本当それまで子供がずっと何年もいなくて、久しぶりに子供が、僕その時3人連れで来たんで、今4人に増えたんですけど、もうすごい喜んでくれて、集落のおじいちゃんおばあちゃんが、うん、なんかすごい飲み会も多いですし、僕飲み会大好きなんで、す すごいいいとこだなって、はい、感じでした。
一平さんはどちらのご出身ですか？は
い、あ、出身は鳥取県 の、 あの日枝津村っていう米子の隣のちっちゃい村なんですけど、うんうん、で高校卒業して大学も半年で辞めて自衛隊に入って航空自衛隊に15年間いて、これ結構、まあ、最初は山口県の防府っていうところで、まあ、そこから福岡行ったり静岡行ったり、まあ、舞台は青森の三沢基地だったり、北海道の稚内にいたこともあって、最後東京の横田基地で退職して帰ってきたんです。退職っていうか、まあ、ちょっとあの結構その中間管理職みたいになって、はい、しんどくなったんで、ちょっともう、あのなんですか、田舎でちょっとのんびりしようかなと思って、うんうん、でその時になんか知り合いに林業っていうのを教えてもらって、うん、そのあこんな木切ったり草刈りしてあのお金もらえるんだって全然知らなくて、なんか楽しそうだなと思って、でいろいろ調べるとなんか自分に合ってそうだったんで、うんうん、なんかその講習会みたいなのがあるんですけど、うん、それで行ってチェーンソーと刈払機の資格みたいな、なんか事前にそれを受けてこっち帰ってきたみたいな、うん、こっち帰ってきたというか嫁さんが山口で、
ご出身が、
はい、僕が鳥取で、まあ、とりあえずちょっと実家近い方がいいなってことで、まあ、鳥取と山口の間で島根みたいな感じで、はい、
林業っていうところから川本町がヒットしたってことですか？
そうです、ですね、林業は、まあ、どこでも良かったんですけど、うん、まずその東京の時の知り合いから邑南町がすごい子育て支援が、うん、あの充実してるっていうのを聞いて、邑、うん、南町近辺 の、 その森林組合に入ろうと思ってたら、まあ、この大地郡森林組合が出てきて、うん、まあ、そこで職場を決めたんですよ、うん、でその大地郡森林組合の持ってる範囲が、まあ、川本、三郷、邑南町になるんですけど、うん、でそのそれぞれの、町のパンフレット見たところ、うん、なんか川本にあの定住促進住宅っていうのがあって、それはその新築の家に家賃2万5当時2万5千円で住めると、でその子供1人につき5000円減額って書いてあったんで、うち3人いたから1万円で新築するんだって言って
すごい、
いやこれここだろうってなってで川本に決めたんですよ、うん、でもなんかちょっと失敗したのが、あのとりあえず薪ストーブ入れたいとかいろいろ要望があったんで、うん、それをこう役場にお願いしたりしたんですけど、うん、あダメですと、うん、そっから急遽空き家を探して、うん、ただもう仕事は決まってるけど住む家がないってことで、うん、やばいどうしようと思ってあの、空き家バンクがあって、まあここでいいやと思ってたんですよね。でオンラインでやり取りしていこうと思ったら、その、まあ、川本暮らし の、まあ、その移住の、担当の方から、いや絶対一回見に来た方がいいですよって言われて、うん、でまあちょっと渋々というかの、まあ、東京から遠いんで大変だなと思いつつも、まあ、家族で見に来たらやっぱちょっと、うん、あのボロボロだったし、家の家財道具とかもずっとそのままになってて、うんうん、でもう一軒あるんですって言われたところについでに行ってみたら、そっちはそのすごい日当たりも良くてですね、うん、なんか子供もなんか中でぐるぐる遊んどったりして、うん、でその工務店さんもいやこっちの方がいいんだなって言って、で嫁さんが、まあ、ここにしようよって言ってきたから、うん、あじゃあそここにしますってことで、で今の家になりました。
リフォームして住むことになった
なりました。
でも林業は初めてだったわけじゃないですか？
そうですね。
どうでした？
やっぱりその事前に講習会受けたりしてたんで、なんとなくイメージは湧いてたので、まあ、入りやすかったは入りやすかったんですけど、やっぱり山が急なんですよね。なんか
斜面が
思ったよ以上に、うん、で最初その草刈りなんて簡単だろうと思ったんですけど、やっぱ急斜面でやるのと全然違うんで、最初はちょっと足痛くなったり、
自衛隊の体力を持ってした
り、いや全然ですね、その走ったりするんですけど、その平たいとこしか走ってないので、うん、そんな急斜面で働くことないから、ちょっとその辺は衝撃的でしたけど、うん、まあ1年ぐらいすればまあ大体慣れてきて、うん、はい、
やりがいも感じてます。
そうですね、本当肉体労働なんで、うん、あの仕事終わって帰ってからのビールがもう最高なんです、ね、全然やっぱ違いますね、はい。
ハートフルデイズ。さて皆さん、鳥取県出身で川本町大地郡森林組合にお勤めの小溝一平さんと、同じく川本町社会医療法人人樹会にお勤めの深野幸太さんのお話、まだまだ続いていますよ。
こ 太田さんは全く別の職業に変わられたっていうわけじゃないんですよね。
資格が共通してるんですけど、僕が前、横浜の消防局にいまして、でそこで救急隊をやってたんですけど、で、まあ、救急救命士って資格があったので、で、それで、まあ、最初僕も帰ってきた時に、まあ、なんかこう自然っぽい仕事しようかなって妻に言ってたんですけども、妻がなんかあの川本の病院で救命士募集してるよっていうことで、まあ、現実的なことを言ってくるなと思ってで、まあ渋々ではないんですけど、まああの病院で勤め出して、で今の病院が救急車をバンバン受けるような病院とかではなくて、まあ基本的にはその慢性期の患者さんに対しての対応とかなので、まあ仕事としては全く違うんですよ。まあ前の時はまあ救急車に乗った瞬間でしかこう一時的というか刹那的なあの関係しか患者さんとしなかったんですけど、今はまあうちの患者さんと対応しながらうちの病院に連れてきたりとか、でその後もあこの人元気になった、もう歩けるようになって自宅に帰れたんだなって、そういう患者さんのまあ予後っていうんですけど、その後の状態とかに立ち会ったりするできるっていうのはすごくいいなっていうふうにちょっとまあ感じてはいますね。まあ、前の救急隊の時にはなかった感じだなと思ってますね。はい、
救命士ってどうやったらなるんですか？
あれはですね、なんか普通に専門学校とか大学とかで取るパターンと、消防機関に勤めてる人とかに関しては、消防機関に勤めててその中から、まあ選抜だったりとか、まあ推薦を受けて消防とかが提携している養成機関とかに半年だったり、そういったところに入りまして、その後に国家試験を受けるんですよ。まあ、大学とか専門学校もそこのさっきの養成機関も全部最終的に国家資格を取るんですけど、国家資格を取るまでにこういった養成を受けてないといけませんよっていうのが指定されてて、そういったところのカリキュラムを組んでるところを出るとか、そんな感じだったと思うんですけど。
太田さんはどういう経緯で救命士になったんですか？
僕はですね、まあ、ちょっと幼い頃から、まあ、消防士最初になりたいなっていうところがあったんですよ。で、まあ、地元の先輩とかでなってる人がいらっしゃって、でその人が、まあ、救命士になられてたんで、まあ、その人の後を追うような形で、まあ、専門学校に行って取らせてもらってっていう形だったんですよ。はい、
奥さんが現実的なことを言うっておっしゃってましたけど、はい、本当は違うことがやりたかったんですか？
やりたいっていうか、まあ、できればこう、もうこっちに帰るときにはもう頑張らないっていうつもりで帰ってきてそういう意気込みだったので、あ、まあちょっと、まあ、極論言えばもう働かずに生きていきたいなって思ったんですけどそんなことは、まあ、世間も妻も許してくれなくてですね、でなんかいろいろ考え紆余曲折あったんですけども、まあ妻がまあこういう資格がせっかくあるんだからってもう正論を振りかざして、でまあ、あ、じゃあっていうことで丸め込まれまして、まっとうにちょっと働こうと思いましてっていう形ですね。はい、
あれでもなんか今あれじゃないっけ、その深山農園ってその農業も始めてて、
妻がなんか最近、まあ、あのこっちに帰ってその家を買った時に、とんでもなくこう、まあ、田畑がついてきたんですよ。だからこれを有効活用しなきゃっていうのと、で妻が農家をやるってことで、で妻がそう言って、まあ、一応あの修行させてもらいながらやっていくってことで、僕もちょっとお手伝いで入ったりはしようかなっていう話ですね。
どんなもの作ってるんですか？
今はまだ家庭菜園レベルっていうか、まあ、言い出したのが秋ぐらいだったので、秋からなので、ちょっと今その春からそのまた何かやる関係の準備をしたりとか、土作りだったりとかっていう形で、まあ、ゆくゆくは、まあ、川本の特産のエゴマとかをやっていきたいなっていうふうにはちょっと思ってますね。はい、
エゴマいいですよね。
いいですよね。なんか僕もエゴマ知らなかったんですけど、まあ、エゴマ油は結構何にでもかけて食べたりとか、かけてしまえばなんか健康になるような気がして、あの罪深さが消えますね。
面白い、はい、コウタさんも一平さんもお子さんと一緒に移住されたんですよね。
そう
そうそうそう、はい、
周りを気にしなくていいっていうのはすごい精神面ではだいぶ違うじゃないですか。
そうですね。うん、結構自衛隊の時に飲み会が多くて、一人で、まあ、その職場の飲み会とか行ってたんですけど、そのこっちで飲むってなったらその居酒屋まで遠いし、あの基本近所の家で宅飲みなんですよ。その時子供も一緒に、連れてきて、子供がバチャバチャっとする中親だけ飲んどるみたいな 感じで、まあそれはすごいなんかいいなって思いましたね、
うん、いいですね、
すごいなんですか、深いつながりになるし、うんうん、子供同士も、うん、はい、遊んどったりして、
うん、はい、なんかそうやってでもいいよ今日うちで飲もうって言い合えるような、なんていうかその、ね、
はい、すごいフレンドリー
ですね、そうですよ ね、 いや、そうですよね、
今日うちで飲むからみんなついておいでよみたいな、うん、
あ、みたいな、はい、バーベキューするけど来るみたいな、
うんうん、はい、2024年のゴールデンウィーク近くとかなんか、うん、うちの妻がちょっと旅行に行った時があって、うん、その時はもう3家族で集まるんですけど、毎日違う家で同じメンバーで飲むっていうのが、
ね、別の家でなんですけど、大体メンバーは
一緒、メンバー全員一緒で
会場だけ変更するけど、
会場だけありましたね3日間ずっとみたいな
すごい助かるじゃないですか、
いやいや、そうなんですよ、うん、なんか最初うちでやりましょう、じゃあ悪いから次一平さんちで、次の日は別の人んちで、
奥さんいないから一緒にご飯食べようよみたいな、
まあ、そんな感じです。でも酔っ払ってるから同じ話してるんですよ、これ聞いたなって聞いた話なんですけどって、一平さんから聞いた話を一平さんにするんですよ
そうだ
いや、そんな感じの
それすら覚えてない
それすら覚えてない
でもそうやってなんか自然にコミュニティの一部になっていってる感じなんですね、
まあ、そうですよね、そんな感じですよね、
うんうん、確かに、 あとこうちゃんとは、はい、その僕狩猟をするんですけど、う
ん、狩猟もするんですか、
はい、でその師匠がいるんですよ、はい、すごい人が、うん、こうちゃんも最近狩猟免許を取って、
そう
なんですよ、なんで僕が1番弟子2番弟子みたいな、そうなんです感じで、
だから僕も一平さんとか、うん、その師匠にいろいろ話を聞きながら免許を取って、うん、で僕が免許を取った日から三原の動物はもう震え上がってはいるんですけど、まだ1頭も取ってない、1頭も取ってない、
まあ、実績、まだ1頭も取ってはない、
1頭も取ってない
捌く専門
そう練習してそうなん
です、イノシシは食べるんですか、は
い、食べます、食べます、
はい、その捌くのも一平さんがするんですか、
そうですね、はい、
すごい、
その師匠は、うん、綺麗に顔をパーッと剥ぐし、一人でやるんですよ、ね、はい、でこう開いた状態で骨を抜いていくんで、はい、これがどの部位だっていうのがそこで初めて僕は分かって、はい、でそれを習うようになったらすごい全然肉の美味しさもやっぱり全然違いましたね、
なんか川本町ライフ満喫してますよね、
いやもう楽しくてしょうがないですねプライベートがすごい忙しいんですよね、なんか
プライベートが
なんかのんびりしに来たのになんか逆にすごい
忙しくて、ね、本当にすることが多くて、
うん、どんなことしてるんですか小田さんは、
いや一平さんとちょっと被るんですけど、うん、その農業の関係とその狩猟の関係だったりとか、あと前とかだと都会だったらその行事に参加しなくてもあれですけど、もう言うと集落で一番の下っ端になってしまうので参加せねばっていう感じなんですよ、はい、なんかこうのんびりする時間っていうのはないんですけど、
毎週なんか行事があったりする、
ね、そうなんですよね、
毎週行事、
なんか駅伝とか野球とか、
うん、
まあ、バレーとか
もあるんですよ、はい、そうなんですよ、
あとまあ普通にその合間になんかまあイノシシ取れたりさばいたり、
そうですよね、
巻き割りもせんといかんし、草刈りもなさせんといかんし
そうなんですよね、
田んぼも
見ないかんし、なんかでも忙しくて嬉しくて仕方ないに聞こえますけど、
いやいや、まあ、いいっすね
確かに
いい忙しさかもしれない、
まあ、確かに、ね、確かに、いや本当になんかもうちょっとなんかこう田舎暮らしするってなった時にはてっきりこうなんか縁側とかでロッキングチェアでこうやってこう景色を見ながらワインを食い出してるイメージだったんですけど、ゆったりもしてるんですけど、すごい良さというか、まあさっきも自由度じゃないですけど、ご飯食べてる時にあ、ちょっと柚子があったらいいかもとか、みょうががあったらいいかもみたいな感じで、あの横ら辺に生えてる柚子取り行ったりとか、みょうがを摘みに行ったりとか、そういうのはまあ都会じゃないかもなと思っている感じですね、はい、
取れたてほやほやで、
そうす、
食べられるわけですよね、
洗わずに、はい、
もう
ジャリジャリそういう時もあります
ちょっと洗った方がいいんじゃない
そうす
そこは
砂を噛む思いで
調子出てきたねなんか
ハートフルデイズいかがでしたか、島根に暮らす誰かの本音の話、さてそろそろ今日は閉店です、ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。